体調不良時の利用自粛、マスク着用や手洗い、手指消毒の励行、ソーシャルディスタンスの十分な確保、室内の定期的な換気、大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛といった対策にご協力をお願いいたします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が中止または延期となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
声の広報杉並。令和3年2021年10月15日号。ナンバー2313。コンテンツ、主な記事。11月12日金曜から25日木曜は、女性に対する暴力をなくす運動期間です。読書の秋は図書館へ。新型コロナワクチン2回目接種率がおよそ 65% になりました。毎月15日号に掲載の杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。支え合い、共に作る、安全で活力ある緑の住宅都市、杉並。お知らせ。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌掲載の催し等が中止になる場合があります。特集、杉並人。宗像志功。1903年から1975年。世界の宗像、その魅力に迫る。唯一無二の芸術性で、見る人を引きつける。宗像志功は、20世紀の美術界を代表する世界的巨匠の一人であり、その作品は今なお色褪せない魅力を放ち続けています。昭和26年から、荻窪の地に居を構え、生涯作品と向き合い続けた宗像志功。区で開催される特別展とサミットを前に、研究家であり孫である石井依子さんが宗像作品の魅力や祖父との思い出を語ります。トップページの写真は昭和30年に撮影された宗像志功。右手に彫刻刀を握り、制作中の手を休め、顔を上げ、カメラを見る宗像。癖のある髪の毛、丸縁眼鏡で和服姿です。背後のついたてには作品が飾られています。写真撮影、原田忠重。杉並人、宗像志功。宗像志功のプロフィール。明治36年、青森県青森市に生まれる。油絵画家を目指して上京した後、版画家、川上澄夫の作品に惹かれ、木版画の制作を開始。中野区大和町を拠点に、独自の版画感を深めていく。戦中から戦後の数年間を、疎開先の富山県福光町、現南砺市で過ごし、昭和26年から、荻窪にアトリエ兼自宅を構える。昭和30年第3回サンパウロビエンナーレ国際美術展に版画、悠然する女者たちたちなどを出品し、版画部門の最高賞を受賞。昭和31年第28回ベネチアビエンナーレ国際美術展に版画、二菩薩釈迦十大弟子、などを出品し、国際版画大賞受賞。昭和45年に文化勲章受賞。昭和50年、上荻の自宅で死去。享年72歳。写真は、荻窪の家のアトリエにて。床に敷かれた敷物の上に、這いつくばるような姿勢で、右手にバレンを持ち、 覗き込むようにすりに没頭する宗像。撮影、原田忠重、昭和28年。石井頼子のプロフィール。宗像志功の長女、慶応の娘として生誕。小学2年から中学2年の期間、荻窪の家で祖父と共に暮らした。現在は研究家として、展覧会の監修、執筆、講演会などを通して、宗像志功の魅力を発信している。11月開催の宗像志功サミットでも講演予定。すべての常識を覆す破格の作品群。その世界観を芯で支えていたものとは。とにかく書きたいから書く。それが芸術家としての出発点。ゴッホに感銘を受けて画家を志し、後に木版画を始めた宗像志功。一度目にすると忘れられない、無類の世界観を放つのが、その作品の特徴です。とにかく何もかもが破格。一般常識、一般的な版画、そういったものすべてを覆した人だったのではないでしょうか。その世界観を作り上げているのは、体に染み込んだ自然の景色、宗教性、文学性の三本柱です。青森時代、宗像は外の風景を花器に描きました。繰り返しの中で、自然の姿がおのずと体に染み込んでいきました。そのおかげで、版画。宗像は自らの木版画を、版画と記しました。版画の版は、板という字です。版画を始めたとき、何も見ずとも描きたい自然を何でも表現できたのです。宗像を象徴するモチーフの一つ、観音や、女人像などに見られる宗教性も、おそらくルーツは青森時代。信心深い祖母に育てられた宗像は、幼児期にはすでに般若心経を空で唱えていたといいます。極めてプリミティブな宗教観が、幼い頃から心身に培われていたのでしょう。そして子供の頃から揺るぎなく、文学を愛したのが宗像でした。宗像の芸術家としての出発点は、とにかく書きたいから書く、やりたいものをやる、という精神にあります。先の三本柱を真に、好きだという一心で繰り返し書いたからこそ、理屈ではない無垢な感性で作品を生み続けていくことができたのです。宗像には、青森から世界へという発想がありましたが、成功の背景には、様々な土地での着実な歩みがあります。特に疎開先の富山県福光町での6年間は、これまであまりその重要性が語られてきませんでしたが、宗像にとって非常に大切な期間だったと言えるでしょう。戦後、木っ端のような小さな板しか手に入らない中、小さな板でもできる版画本の制作に勤しみ、技術力を磨いたのがこの時期です。そして、板のありがたさを痛感したことで、無駄に彫らない、板に対して、できるだけ少ない線で彫る、という方向へ進んでいきました。この福光時代に得たことが、その後の荻窪での怒涛の時代につながっているのです。荻窪の家のアトリエで作業する、その背中が大好きだった。私自身は、祖父である宗像と、中学2年生まで、荻窪の家で共に暮らしました。家族の間で宗像は、パパと呼ばれており、いかにパパが心地よく仕事ができるか、を家族みんなが考えている、そんな毎日でした。幼い頃から、私は祖父が作業する姿を見るのが大好きで、アトリエに出入りされるのは嫌だろうなと理解するようになった頃からは、廊下を通るたびに、ガラス戸の向こうを覗いては、祖父の背中を眺めるようになりました。祖父にとっては、見張られていると感じて、鬱陶しかったかもしれません。でも、何をしていても、とにかく面白い。彫る、書く、する、手紙を書く、 本を読む。どの姿も好きでした。祖母は目の悪い祖父が、手紙や読書など仕事以外で目を使うのを嫌がっていたため、アトリエをしょっちゅう覗く私に、パパは何してた？とたびたび尋ねてきました。スパイのごとく、お手紙、お手紙、書いてた、と答えていたことを覚えています。一緒に暮らしていた当時、家の近くに小さな書店があり、より子が本を買ってほしいと言うから、と私を口実にして、二人でよく本を買いに出かけたことも、祖父との良き思い出の一つです。写真は、荻窪の家の門を通る棟方。和服姿で、左右には竹垣があり、緑に囲まれています。撮影、原田忠重、昭和28年。荻窪時代はとにかく忙しく、仕事の依頼や来客が絶えませんでした。あまりに大勢が訪ねてくるので、面会日を決めて表に掲げてみたりもしましたが、祖父は構わず、どうぞどうぞと招き入れてしまう人でした。元来の文学好きでしたから、装丁の仕事などが来れば何でも引き受け、贈呈された本はどれも全部目を通す。見かねた祖母が何とか来客を止めようと調整しており、当時の私はといえば祖母派だったのですが、研究者となり、今改めて棟方志功という芸術家を見つめると、祖父の思いも理解できる気がしてくるのが興味深いところです。紙面には棟方が想定した本の表紙と版画の写真があります。アンナ・シューエル著、加藤麻鳥役、黒馬物語。昭和7年、春陽堂、少年文庫73、個人蔵。棟方は昭和初期から雑誌、児童文学の挿絵を担当するなど、装丁の分野にも活動の場を広げていき、本書では素朴で味わいのある表紙カバー絵を描いている。安田与十郎、日本ローマン派の時代、昭和44年、紙文堂。2種類の表紙写真です。文芸評論家の安田は、昭和10年、棟方と知り合った頃に、雑誌、日本ローマン派を創刊した。本書は、当時の交友や、文学界の事情などを回想した作品。装丁を手掛けた棟方は、表紙や箱に墨で大字を書き、淡い色彩の肉筆画を描いている。谷崎潤一郎、風天老人日記、昭和37年、中央公論社。2種類の表紙写真です。谷崎と出会い、深い信仰を重ねた棟方は、鍵、昭和31年で装丁家としても高く評価され、その後も谷崎作品の装丁を多く手掛けた。戦前の装丁は肉筆画に筆文字のスタイルが中心であったが、谷崎の本の装丁や挿絵は木版画である。版画、流力加工賞のうち、わびすけの作、昭和30年、昭和33年、すり、杉並区教育委員会蔵、花札の図案をもとに、12ヶ月を書いた全12点のうちの1点、本作は11月で、わびすけ椿とおしどり、昭和31年のベネチア・ビエンナーレ国際美術展においてグランプリを受賞した作品。版画、光明碑の作。昭和40年から43年ごろ、区登録有形文化財。黒ずりの輪郭線に、紙の裏から絵の具で彩色を施す裏彩色で仕上げられた作品。角川玄義が記念当番を制作するにあたり、 その原画を宗像に依頼したもの。大和画、福光の朝、課題。昭和21年、泉工芸展贈。富山県福光町に疎開していた宗像を、荻窪の泉工芸展店主の山口泉が訪ねた際に描かれた作品。山口は宗像の荻窪転居を支援した中心人物。宗像は自作の肉筆画を大和画と呼ぶ。大和画の大和は、日本が倭国と呼ばれたその倭の字を当てています。宗像志向サミット in 杉並記念特別展。宗像志向と杉並。荻窪の家と本の仕事。10月30日土曜から12月5日日曜、午前9時から午後5時。場所、郷土博物館、大宮 1-20-8、郷土博物館分館、天沼 3-23-1、天沼弁天池公園内。費用、本館100円。観覧料です。中学生以下無料。分館は無料。その他、毎週月曜日と、11月18日木曜は休館。昭和31年のベネチア・ビエンナーレ国際美術展でグランプリを受賞した、流緑花工賞などの作品のほか、創作の舞台となった荻窪の家の俯瞰図、観音像が描かれたトイレの再現、写真家原田忠茂氏が撮影した宗像志向、挿絵や装丁などの本の仕事を通し、宗像と杉並との関わりや幅広い芸能を紹介します。写真は、荻窪の家のトイレの壁に描かれた接鎮観音。撮影、原田忠茂、昭和30年。関連イベント、映画上映、掘る宗像志向の世界。ギャラリートーク。ワークショップ、宗像志向の版画体験。問い合わせ、郷土博物館、電話 3317-0841。または、郷土博物館分館、電話 5347-9801。宗像志向サミット、in 杉並。宗像志向研究家、石井依子氏による基調講演と、宗像ゆかりの自治体の市長によるパネルディスカッションを行います。日時、11月28日日曜、午前10時から正午。場所、勤労福祉会館。桃井 4-3-2。定員50名。申し込み多数の場合は抽選です。申し込み、往復はがき、または E メールに、行事名、希望日時、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号。往復はがきの場合は、返信用の宛先も記入して、11月16日筆着で、郷土博物館、郵便番号 168-0061、大宮 1-20-8、E メールアドレス kyodo-m@citynami.lg.jp 問い合わせ文化交流課